もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談でしょうか。
私がですね、ちょっと今うつで病院にかかってて、
はい、
ちょっとそれに関していろいろとご相談したいことがありまして電話しました。
はい、あなたはおいくつですか。
49歳です。
49歳。ご結婚されてますか。
はい、
奥様はおいくつ。
一つ下の48です。
48歳。お子さんいらっしゃいますか。
はい、上が息子と22歳で、下が娘の18です。
はい、あなたは現在どこかでお仕事をされてる。
はい、ちょっと自動車関係で現場作業をしてます。
会社にお勤めということですね。
はい、そうです。
はい、奥様は、
パートで
働いてらっしゃる。
はい、
まずそのあなたがうつとおっしゃったからには病院に行ってらっしゃるんでしょ。
はい、はい、そうです。
いつ、何年前とか。
6年ぐらい前ですか。はい、
はい、6年前から。
はい、
その前には何かそういううつ状態になったことって終わり、
はい、仕事をまあサボると言ってはなんですけど、会社行かずに一日外で過ごしていたりして、そういう兆候はあったのかなと思います。
それは何年ぐらい前。はい、
もうそうですね、10年ぐらい前になりますか。
あ、10年前くらいから
もうそういう兆候はあったんですけども、
はい、
で医者に行ったのがちょうど6年ぐらい前ということですね。はい、
なるほど。
それまでは仕事も順調だったんで、ちょうど10年ぐらい前にちょっとつまずいちゃいまして、
はい、
まあ、それからですね、ちょっと昇進のことでつまずいちゃったもんですから。
あ、なるほど。そうするとその10年前にちょっとサボってみたいなことが始まった原因があるのね。
はい、そうですね。
原因としては昇進が、例えば自分より下の人が先に昇進しちゃったみたいな。
ね、はい、そうですね。
あ、なるほどね。
で、自分はまあ試験を受けたんですけども、うん、落ちたみたいなことが10年ほど前にありまして、でそれからまあちょこちょこと、まあ、有給を使って休んだりして、
はい、
まあ、6年前にどうしても我慢できずに長期で休みたいという話で病院へ行ったら、まあ、長期で休んだ方がいいよということで、そういううつだよということで診断されて、
それで6年前からそのうつだということで、
はいはい、
病院も通ってらっしゃる。
はい、
お薬も飲んでますか。
飲んでます。
はい、それで今の状態としてはどうなんですか。
で今はですね、まあ、会社のことも多々あるんですが、
はい、
それとともに10年ぐらい前から夫婦仲も悪くなっていて、まあ、喧嘩もするし、まあ、口喧嘩ですけども、
はい、
そういうことが多々あったりして、で、まあ、今回長期休業しているのが3回目なんですけども、
はい、1
回目2回目の時なんかはいつまで休んでるのと、この先どうするのとかっていう話も出てきて、そういうのも嫌だったっていうのがあって、で今回は仕事のこともそうだし、家のことも理由としてあるんだよということを妻に言ったんですけども、
はい、
そしたら妻は、まあ、私に原因があるなんて初めて知ったみたいなことだったもんですから、
はい、
でまあ、妻にそういうことを伝えて、このままだといけないからちょっと詐欺のことをどうするかっていうのを話したいみたいなことを言って、ちょっと離婚のことも視野に入れてるんだけどみたいなところまでは話したんですけども。
それはどちらが。
あ、僕がです。はい、
はい、
その時に妻が、いや今離婚しちゃうと私一人でパート代だけじゃ生活できないし、子供のこともあるもんだからそんなのできないねみたいなことで、まあ、その時はそのまま話を終わらしちゃったんですけども、でただ今会社休み出して3ヶ月になるんですが、
はい、
このままずっと休んでるわけにもいかないと思うんで、先のことを考えるにあたってちょっとこの先どうしたらいいのかなというところを相談したいなということなんですけども。
あ、なるほど。で今はあなた自身としては、
はい、
職場に行きたいと思ってる、それとも行きたくない。
今は正直言って行きたくないですね。
うん、
家のことでクリアになってないもんで、 多分仕事しててもそればっかり考えちゃうと思うんで、
その
今だと仕事にならないと思うんで。
はい。で、これに対しては解決法がない。
まあ自分が折れるしかないのかというふうに思うんですが、
うん、その折れるという意味は、
はい、
どういう意味で？
今の状況をその受け入れて、
うん、
離婚せずにこのまま過ごしていくしかないのかなというふうに、う
ん、あ、ないのかなっていうふうに思えるようにはなってきたわけね。
そうですね、うん、まあその3ヶ月前はそれも思えなくて、
うん、
もう死にたいと、もうこの、うん、この世から消えて亡くなりたい衝動に駆られてしまったんですけども、うん、実は、
うん、そしてお子さんたちもまだ一緒に住んでらっしゃるんですよ。
一緒に住んでます、はい、
ですよね。お子さんたちはどう思ってらっしゃるんだろう。
どう思ってるんでしょうね。聞いたことないんで、もう しゃべらないんで。
しゃべらない。はい。なるほど。
あえて触れないようにしてるのかもしれないですね。
なるほど。はい。それで、今日のご相談は、
この先、本当に離婚するのが一番ベストなのか、あの、このままの状態を維持していくのがいいのかっていうのが、正直自分の中でわからなくて、で、まあ、相談というか、ちょっと後ろの背をちょっと押してどちらかの方向が導き出してればなという相談なんですけども。
あ、わかりました。今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
ちょっと追加でお聞きしたいんですけども、
はい、
あの、死にたいっておっしゃった時に、
はい、
どのあたりまで真剣にそれ考えられた？
もう消えてなくなっちゃいたいと思って、まあ今病院通ってるんで、ね、夜寝れないということで睡眠剤もらってるんですけども、
はいはい、
それを持って、
はい、
富士の樹海、青木ヶ原樹海の方へ足を踏み入れまして、
はい、
その中でその睡眠剤を飲んで、そのまま死ねるのかなと思って、そういう行動をしちゃいました。
ああ、それでよくご無事で。
で、青木ヶ原樹海の方で二晩過ごしたんですけども、
はいはい
はい、何か、運が良かったのか悪かったのか分かんないですけど、
はいはいはい、
戻って出れちゃったんです
よ。ああ、それは運が良かったんですよ。はい、
ね、
そうですか。じゃあ、二晩丸々こう行方不明っていう感じですかね。
そうですね。ただ、先ほど、あの、話ちょっとしなかったですけど、あの、家に喧嘩になると、プイッとで家から飛び出して、
はい、
一晩家に帰らずに、
あ
っていうのはたまによくやってたんで、
はいはいはい、
で今回も後から聞いたら、
はい、
まあ嫁曰く、
ええ、
またいつものようにプイッと出てっちゃったわって、またすぐ戻ってくるわっていうぐらいでしか思ってなかったみたいで、
はいはい、
それが警察の方から、まあ、警察に保護されたもんですから、
ええ、
警察の方からあの保護してるもんで迎えに来てくれっていうことで連絡を言ったら、
はい、
どういうことだったのっていうことで、
それすごく驚かれたでしょ、奥さん。
意外と驚いてなかったですね。
あ、一晩が二晩になったっていう、
ただそれだけだったのかもしれないですし、 あまり大事のように思ってなかったみたいですね。
あのね、あなたがくしくもさっきね、はい、妻は分かってないっていうふうにおっしゃったけれども、
はい、
私、本当に多分、分かってないんだと思うんですよ。
ああ、はい。
あれ、それはね、あの、多分、奥さんは、あの、明るい方なんじゃないですか？
ですかね。
うん、多分。
ああ。
あのね、一度も、その、死ぬこととか、
はい、
考えたこともなく、鬱っていうものを、こう、知らない人はね、
はい。
こう、いくら一緒に住んでる人が、
はい、
鬱であったり、
はい、
こう、あの、目の当たりに死というものを見つめて生活してても、
はい、
気がつけないんですよ。
ああ、そうなん
だ。うん、それはね、決して悪意じゃないの。
あ、はい、
悪意じゃないんだけど、本当にわからないんですよ。
ああ。
だから、そこを奥さんに求めるのは、
はい、
気の毒よ。
ああ、
そうい
うこと
ですよね。うん、それは本当に気の毒なことだと思う。はい、それでね、あの、病院に通ってることとかは、
はい。
もちろん奥さんはご存知でしょうけど、
はい。
これはね、絶対に話をしてもらった方がいいと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、医者に頼んで、
はい、
奥さんに一度話してもらいたいっていうことを医者に申し入れたら、
はい、
うん、ちょっとピンと来てくれるかなと思うんですね。
あ、はい。
それともう一つね、
はい、
ちゃんと、奥さんには説明した方がいいと思う。長くかかっても。結婚するときに、生い立ちから何からずっと喋るじゃないですか。男女っていうのは。
ね、
訳のわかんないことを親戚の恥のことまで喋りますよね、
はい。
あのくらいの丁寧な気持ちで、
はい、
こう結婚するときってそういうふうに自分を喋りますよね、
はい。
でも結婚してたからって言って、油断してちゃダメなんだし、
はい、
うん、いきなり病気になる人はいるけれども、いきなり病気の人を家族に抱えた人が、
はい、
同じようにそれを分かるかって言ったら、こう無理なんですよ。
ああ、そうです。
うん、だからそこはね、まああなたはご病気なんですけれども、
はい、
そこで甘えちゃいけない。
わかります。
うん、だからちょっと医者に言ってもらって、
はい、
一度奥さんと話をすれば、
はい、
生活っていうのは変わりますから、
そうですか。
うん、はい、離婚だけしてもね、
はい、
根本的なことは変わらないと思うのね。
そうですね。
あなたの抱えているものとか辛さとかっていうものは。
そうですね。
うん、
話聞いてると、
はい、
気がしてきました。
うん。それよりも、やっぱり今暮らしてる人のひだをさ、心のひだに分け入っていくみたいなこと。
はい。
それをしないと、あなたの病気も治らない。
はい、そうですね。
うん。はい、そうすればね、
はい、
もう49ですから、
はい、
一日一日をしのいで、
はい、
60、70になるっていうのはそう難しいことじゃないんですよ。
はい、
うん。だから、薬飲んでも死ねなかったっていうのは、やっぱり生きなきゃいけなかったんだろうと思うし、
はい、
うん、そういう、なんか、目に見えないものってあるじゃない。それをあなたは無視しちゃいけないと思うのね。
はい。
ええ。
う
ん、
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい。
はい。うん、確かに三石先生がおっしゃる通りなのと、
はい。
そか、先ほどからお話を伺っていて、結構薬が当たってますね。
あ、そうですか。
うん。だから死を考えるようなところから、
はい。
自分の生活を改善しようという方向に、
はい。
自己自身がもうなってきてるわけだから、
はい。はい、
いい治療をされている。
はい、
っていうところがまず一つあって、
はい、
でそんな中ですから、まあ、あなたが納得できるようになったら病院の方に、まあ、仕事に出ていいですかみたいなご相談もなさっても大丈夫だと思いますし、
はいはい、
それから今ここであなたが、はい、きっとそうなのかって学ばれたと思うのは、
はい、
自分だけで頭の中で先行きのことだけ一生懸命考えて、それもマイナス方向でずっと考えちゃうっていうのが、まあ、うつ病の特徴なんだけれども、
はい、
そうやって考えると離婚しなきゃとかっていうふうに先行きのことをずっと考えちゃうんだけれども、
はい、
違う方法もあるんだなっていうの分かったわけでしょ、
はい、そうですね、うん、はい、
ということで、
はい、
今まだ病気だから先のことを暗く考えちゃうんだっていうことも覚えて。
はい。
うん。よろしいでしょうか。
はい。ありがとうございます。
今のことを、粛々、
はい、
淡々と、
はい、
うん、進めていかれたらいいと思いますよ。
はい。
はい。
はい、どうも。
はい。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。